どうぞ、見てください。説教の内容が見えています。父よ、ただいまからヨハネの福音書を通してあなたの御心を探り知りたいと願っております。説教者も聞いておりますものも祝福し、御霊の導きのもとに一層高い真理に到達することができるように導いてください。今日の私たちの一日を性別し、あなたと共に歩むことができますように、この一週間もその与えられた御言葉によって大胆かつ豊かに生きることができますように。来週は西谷伝道所伝道開始2周年の記念礼拝を守ろうとしております。どうか多くの兄弟姉妹たちと共にこの教会に与えられたあなたの恵みの足跡をたどりつつ、さらなるあなたの生ける働きを期待することができるようにしてください。今日この場所に来ることができない多くの兄弟姉妹たちを憐れみ、そのところで御言葉の豊かな慰めに満たされますようにお迎えください。全世界のまた日本中にあります諸教会、キリストを信じる者に御霊の豊かな祝福がございますように、イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。ではヨハネの福音書8章39節から47節まで朗読いたします。新約聖書の182ページです。ヨハネの福音書第8章39節から47節。彼らは答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らは、私たちは会員によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます、それは神です、と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私を遣わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうちに一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。イエス・キリストの反対者たちはキリストを何度も殺そうとしていると、このヨハネ福音書は語っております。小説だけ挙げていきましょうか。5章の18節、7章の1節、7章の25節、8章の37節、 8章の40節、11章の63節。この福音書はこのようにイエス・キリストを殺そうと人々がしているということを何度も何度も語っております。私たちはこの福音書がイエス・キリストは神である、神の子である、神に最も近いところにいて、そしてその父の御心を語るということを繰り返し繰り返し語っていることを学んでまいりました。このいわゆる福音書の主題はイエス・キリストが神の子であるということに尽きると言ってもいいと思います。ところがそれに並行してもう一つの線がこの福音書を貫いているということを皆さんは気がつかれたと思います。一方ではイエス・キリストが神の子であるというそのことをこの福音書は貫いております。と同時にその線にもう一個の線がありまして、それを聞いた人々はイエス・キリストを殺そうとしていた。これがこのヨハネの福音書を貫く二つの線です。この日本の線を私たちは福音書を学びながらしっかりと捉えなければならないわけです。先週見たところでありますけれども、真理があなた方を自由にすると記されておりました。しかしこれを聞いたユダヤ人たちは反発をしております。我々は自由人である、自由民である、決して奴隷なんかなったことはない、このように語りました。しかしイエス・キリストは罪を犯す者は皆罪の奴隷であると、このようにおっしゃいました。そして罪を犯さない人は一人もおりません。私たちは皆罪の世界に生きております。ですから私たち皆罪の奴隷であるというイエス・キリストの御言葉を聞かなければなりません。イエス・キリストはさらに言われております。あなた方がアブラハムの子孫であるということはよく知っている。しかし本当にアブラハムの子孫であるならば私を殺そうとするはずがない、このようにもおっしゃいました。アブラハムの末裔であればイエス・キリストの御言葉を聞くはずである。本当のアブラハムの末ならばキリストを殺そうとするはずがない、このように言われました。これを聞いたユダヤ人たちはさらに反発をしております。私たちの父は神である、このようにもします。私たちはにはただ一人の父がいる、それは神です。イエス・キリストは今まで私は神の子である、私は父の身元から使わされてやってきたものであるということを繰り返し繰り返し語られましたけれども、真っ向からユダヤ人たちは反発します。いえいえ、私たちの父が神であって私たちは神の子である、このように語りますけれども、その時にはイエス・キリストがおっしゃっている、私は神から使わされた神の子である、このイエス・キリストの御言葉を真っ向から否定しているということになります。このようにしてイエス・キリストとユダヤ人の間には大きな相入れない主張と申しましょうか、対立があると言わなければなりません。真理、 それを聞いた者たちは反発をする。これがユダヤ人の態度であります。彼らは自分たちは自由人であると信じておりました。誰の奴隷でもない。ですから真理をと言われておりますキリストの御言葉を否定するのもそれも自由人の特権であるとこのように考えていたわけですね。しかしこの考え方は今日誰もが持っている考え方です。イエス・キリストが語られた真理を否定するのも肯定するのもそれは我々の自由である。まさにそれが信教の自由と言っているわけですね。キリスト教会で私がこういうことを語りましてもそれを受け入れるのも受け入れないのもそれはそれぞれの自由だ。でこのように一般に考えられておりますし、それが今日では選択の自由、あるいはそれこそ人間がこういうに持っている自由の権利であると。でこのように考えておりますから、ですからイエス・キリストがこのように自分を否定するもの、それをそしてユダヤ人たちの態度を厳しく批判するのは違和感を感じられるかも分かりません。今日の聖書は言うんですね。イエス・キリストを否定するものはそれは悪魔の子である。44節であなたたちは悪魔である父から出たものである。あなた方は自分たちを神の子だと言っているけど本当はあなた方は悪魔の子である。このイエス・キリストの言葉はとてもひどい言葉だと私は思います。誰かに向かってお前は悪魔の子だ、これは実は口を裂けても言ってはならない言葉であると思います。私も一つの経験をしたことがありました。苦い経験なんですけども、私がしたことではなくて見聞きした経験といった方がいいんですけども、教会員同士が悪魔のお前は悪魔だですね、悪魔の使いだという言葉をぶっつけまして、そして今になおその両者は和解することがありません。私自身は誰かに向かって特に同じキリスト信徒に向かって言ってはならない言葉があると思います。それはあんた方は悪魔の子だ、あるいは悪魔の使いだ、あるいはお前たちは悪魔だ。でこの言葉は絶対に使ってはいけない言葉だと私は思っているんです。まあ、この言葉を使うと、まあ、そのキリスト信徒にできたその亀裂というものは埋めがたい。それほどまでにこの言葉は私キリスト信徒によってはタブーとなるべき言葉だと今も思っております。ですから私は口を裂けても誰かにあんた方は悪魔の子だとかですねサタンだとは言ってはならないと自分に言い聞かせておりますし、そしてそれが言われた時に起こったキリスト信徒の亀裂というものを今の見ております。ですから使ってはならない言葉だと思うんですけど、しかしここでキリストははっきりおっしゃっております。あなたたちは悪魔のである父から出たのである。それほどまでにキリストはその私にとってもう使ってはならない言葉をこのユダヤ人たちにぶっつけられている。ですがこの箇所というのはとてもとても深刻なことが記されている箇所だということを皆さんに知っていただきたいと思うんです。キリストはご自身がよく知っておられたと思うんです。これは使ってはならない言葉である。ところがその言葉を使わざるを得ないほどにまでなっている。 なぜか。それは真理を語る、あるいは神の言葉を語る者を殺そうとしていたのがユダヤ人であったからです。殺そうとするということは亡き者にするということですね。その存在を認めないということです。私たちはイエス・キリストが神の言葉を語り、真理を語りになるお方である、そういうふうに聖書から教えられておりますけれども、それを否定するのも受け入れるのも私たちの自由だ、このように言うわけですけど、しかし実は本当はとてもとても深刻なことをやってのけているということに気がつかなければなりません。まあ、気がつく人はほとんどいないんですけども、もしその自由を用いてイエス・キリストを拒否するならば、実はイエス・キリストを殺そうとしているのと同じことなのだ。キリストの語る御言葉は真理である。そしてイエス・キリストはその父の神の身元から使わされて、そして人々にその父の御心を伝えようとしております。その御言葉とはご自身が神の子である、そして福音である。イエス・キリストの御言葉を聞いて滅びることなく永遠の命を獲得する、それがイエス・キリストの御心でありました、あるいは使わされた目的でありました。キリストの御言葉を聞いて誰も一人も滅びないで永遠の命を獲得し、永遠の御国のその国籍を確保することが、それがイエス・キリストの使わされた目的でした。父の御そばから使わされてまいりましたのはそのためでありました。ところがそのイエス・キリストを殺そうとする、亡き者にしようとする、これがこのユダヤ人たちの姿でした。だからイエス・キリストはそのユダヤ人に対して、あなた方は悪魔の子である、このように言われたんですね。私たちはキリストが語る御言葉を簡単に考えまして、これを信じるのも自由、信じないのも自由、これの勝手だと、こういうふうに嘘吹く、あるいは言い放つわけですけれども、だけれども本当はですね、そこで私たち人間として最も深刻な状態の中に自らを投げ込んでいる、このことに気がつく人はほんの少ししかいない。ですから私たちはこのことに少しでも気がつくならば、それはとんでもないことを知ったと言わなければならないのだと思います。まあ、そこまで深刻な言い方をしなくてもいいのかも分かりませんけれども、私はイエス・キリストがあなた方は悪魔の子だと、こういうふうに言われたときに、それがとんでもない事態なんだということに気がつくわけです。それは私たちキリスト信徒の間で、あんたは悪魔の子だとか、悪魔の使いだとか、いやお前は悪魔だと、こう言った後に起きた衝撃的な事件を見聞きいたしまして、本当はイエス・キリストは衝撃的なことをおっしゃったんだと思うんです。そしてその衝撃的なこととは、イエス・キリストを否定することに他ならない。それは私たちの受け入れるも自由、受け入れるも自由だというようなですね、そういう中途半端な、そういうことでは済まされないような事態を迎えている。実はこのことは教会の歴史の中でも起きていることなんです。私たちは今年宗教改革500年を迎えております。1517年にルターという人がヴィッテンベルグという城の教会の扉に95箇条の帝題、これはテーマをですね、釘で 書いたものを首で貼り付けたという時にから始まって、その時からですね宗教改革は始まった。これは歴史の中で学ぶことなんです。それが1517年、それから今年はちょうど500年経ったわけですね。その宗教改革の中で深刻な問題が一つ起きました。それは人間には自由意志があるかどうかという問題です。これはルターという人とエラスムスという当時のね、の一番売れっ子の知識人との間で行われた論争のテーマです。自由意志論。エラスムスという人は、人は神様を信じるのも信じないのもそれは自由がある、人間にはですねそういう自由意志があると考えました。ですから私たちは神の言葉を受け入れるのも自由、受け入れるのも自由ですから、そういう意味ではエラスムスというのは近代思想の先駆者とも言われております。実はローマカトリック教会もこの流れに立つんですね。教会の中でも多くは、そして多くの信者た人たちは今でもキリストを受け入れるのも自由、受け入れるのも自由、それは人間の自由意志だと。特にルターという私たちの信仰の祖はですね、大先輩はこれを全面的に否定しました。いやいや、そうではない、人間の意志というのは奴隷の意志である。福音に対して、信仰に対して私たちは奴隷であって、決して神の真理を選ぼうとしない奴隷の意志、罪の奴隷なんだ。イエス・キリストがおっしゃっている通りなんですね。あなた方は皆罪の奴隷なのである。ですから自由意志、神を選ぶのも選ばないのも自由だという、そういう意志はなくて、福音に対して、あるいは救いの恵みに対して私たちは決してそれを選ぼうとしない。なぜならば罪の奴隷となっているからだと、このように主張しました。それ以来ですね、そのカトリック教会と、まあ、エラスムスもそうなんですが、近代の現代の至るまでの思想と、そして聖書の教えはずっと対立し続けていたんです。確かに私たちには自由があります。しかしその自由というのは、それは神様を選ばない自由なんだと。じゃあどうしたいのか。それは神の恵みによって私たち自身が作り変えられて、御霊によって全く新たにされなければ、その御霊の力を信じて神を信じることができる、そういう決断ができるということを私たちは信じなければならない。これは信仰の問題なんですね。これがルターが主張した主張でありまして、今日に至るまでこの考え方はキリスト教会の中で二分したまま、ある人は相変わらず自由意志があると、このように考えました。しかしある者たちは、いやいや、私たちには全く神を信じる自由はない、もし信じる自由があったら、それは神様が与えてくださる恵みの自由に置くかならない。この自由を与えられると信じたら、それはもう大事に、その信仰は神様からの豊かな賜物である、贈り物であると、このように謙遜に受け入れざるを得ない。もうこれは神様がなさる私に与えられた特別な恩寵であって、これを拒否するならば、私たちはとんでもないことをすることになるんだ。拒否するということは、それは私たちが自ら悪魔の子となることを選ぶことになる。さて、イエス・キリストは悪魔論をここで少し語っておられます。私たちは悪魔などと言いますと、これはもうおとぎ話の類に感じているかもわかりません。 私は今でも思い出すんです。進学校に入りまして、岡田美濃という改革派の何でしょうか、もうカリスマを持っているような先生が、特別講義をなさいました。この改革協会の創立者の一人であり、そしてこの先生がいたからこそ、まあ、改革協会が存在しているような岡田美濃という、もう今はだんだん忘れ去られてきたようになるんですけど、私たちの世代は、まあ、岡田美濃というともう大恩人に位置する方なんですけど、その先生がですね、講義でいきなりおっしゃったんですね。君たちは悪魔を信じるか。最近の改革派神学の中で一番懸念することは、サタンの実在を誰も言わなくなったことだ。でこういうことをおっしゃったんですね。悪魔論というのは、これは実はカルバンのキリスト教講義の中でも創造論という一番最初に出てくる議論の中でテーマになっているんですね。神様はこの天と地とを作られたということを言うべきところをですね、ページを割いていっているのは悪魔について語っているんです。このように悪魔が実在するということ、その悪魔について私たちは明確な知識を持たなければならないというのが、その岡田先生の私にとっては最初のその講義でありました。その悪魔がですね、イエス・キリストの講で語っておられます。悪魔は最初から人殺しである。これは殺人を犯したということではなくてですね、悪魔は人間をそそのかして、アダムとエヴァの夫婦をそそのかして禁断の実を食べさせた。そしてその結果、人間の中に死が入り込んできたわけですね。罪がこの世に入り、そして恐るべき死も入り込んできた。そしてその後、アダムとエヴァの子供でありますカインが兄弟殺しをする。それ以降は人間の世界の中に殺人、人を殺すことが入り込んでくる。その人殺しはただ流血の騒ぎだけではなくて、人間存在そのものを亡き者にするという殺人、それはある意味で霊的な魂の殺人も含んでまいります。このようにしてサタンは人間の世界の中に死というものをもたらし、殺人というものをもたらしてまいりましたから、彼は最初から人殺しである。人間の中にあるこの悲惨な死の最大の原因はサタンである。このようにイエス・キリストは明確にされました。そして彼は真理を拠り所としない、真理に立たない、これがサタンの特徴だと言っているわけです。この世界の中には真理に拠り所を持たない考え方が蔓延しているんじゃないでしょうか。それは神の真理、神の御言葉、イエス・キリストが道地の最も近いところにいて、そして使わされて私たちのところに来て語られたその御言葉をよりどころにしないということが、この世界中に蔓延している。それはですね、なおこのサタンの企てがこの世界に存在するということを示しているわけですね。ですから私たちはサタンというものを決して神話の類にしてはいけない、あるいは童話とか作り話の類にしてはいけないのだということを教えられます。この世界に真理をよりどころにしない、そういう考え方が、あるいはそういう生き様が存在する限り、その背後にサタンがある、悪魔がいるということを私は知らなければなりません。サタンというと気味が悪いというふうに思われるかも分かりません。真っ黒な存在で背中に翼があって、手にはですね、長い爪があるというサタンなんか、それは私は それも創造の産物だと思います。サタンとは見ることができません。時々姿を見せるんですけども、ほとんどサタンは霊的な存在だから見ることができませんけれども、しかし存在します。なぜならばこの世界に真理を拠り所としない、でキリストに対抗する、キリストに反対する、そのような考え方や生き様がある限り、サタンはその背後でせざる笑っているからです。しかし私たちはサタンという存在を確かに片方で認めなければならないんですけども、恐怖を持ったりあるいは恐れを抱いたりする必要は何もありません。先ほど申しましたヨハネの福音書には二本線がある。一方はイエス・キリストを殺そうとする路線です。イエス・キリストの真理を否定し、イエス・キリストを亡き者にしようとする、そういう一方の線が貫いております。でももう一方の線が貫いているんです。それはイエス・キリストが神の子である、イエス・キリストは父の身元から使わされた。ここで何度も何度もキリストがおっしゃってるんですね。私は自分勝手に来たのではない、神が私をお使わしになったの、私の言っていることは父なる神の教えである、真理である、私が言うことはそれは父の身元で私が見たことなんだ、聞いたことなんだ、だからこのイエス・キリストの御言葉、それはこの福音書に記されていることであり、そして私たちはこの聖書全体が神の言葉、神の真理であると教えられ信じております。ここに立つならばサタンなんか少しも怖くはないんです。そして私たちキリスト者の使命はこの神の御言葉を少しでも人々に明らかにすることである。これは教会の使命ですね。そしてこの世の中に神の国を来たらせること、私は毎週祈ってますね。神の御国が来たらんこと、御国を来たらせたまえと祈っているわけですね。それは少しでもこの真理を揺りどことしないこの世界の中でキリスト信徒が生きている限りは神の言葉を証しし、神の御言葉に従って生きて、神の御言葉を、神の国をこの地上に少しでも来たらせる。ですから私たちはサタンなんか少しも恐れる必要はありませんし、サタンのことを聞いても不安に感じる必要はないんです。ただ恐る、私たちで避けなくてはならないのはサタンを神話化することです。あるいは今時々ですね、ハリー・ポッターが映画化されて、今どっかのテレビで毎週放映されておりますけれども、あれは悪魔、魔術とかサタンが、悪魔いっぱいよく出てくるんですけど、でも、あれは作り話です。私たちが、だからそういう意味では作り話と知り解けてもいいんですけども、でも、作り話だと言って、サタンの存在そのものも、私たちが忘れてしまうと、ダメだということになるでしょう。教会にとりましては、十一論という長い長い歴史がありましたけれども、その十一論の中で教会が対抗してまいりましたのは罪の奴隷、それが私たち自身であるということであり、そして罪の奴隷となるということはサタンの子となるということでありました。人間にはこの罪の奴隷的な意志しかないならば、神様が恵みとして新しく生まれ変わった新しい意志を与えようと約束しているならば、喜んで私は信じて、その全く神様を信じる意志を、強く信じる意志を受け入れて大事にしなければならないと思います。お祈りします。天の地の神様、イエス・キリストは変厳しい御言葉をユダヤ人たちにぶつけられました。
サタンの子らであると。これほど恐ろしい呪われた言葉はありません。実際この言葉は私たちの人間世界の中ではほとんど使われてはならない言葉でありますにもかかわらず、キリストはそのように相手に投げつけられました。キリストを否定し、キリストを亡き者にしようとすることがどんなにも恐るべき企てであり、それはサタンのしようとしていることであることを明らかにするためでありました。私たちはこのようなイエス・キリストの御言葉の深い意味を軽んじ、それをないがしろにし、さっと眺めているだけに他なりませんけれども、今日はそのサタンの企てをまた御言葉を通して教えられました。でも私たちは恐る必要はありません。怖がる必要もありません。私たちはキリストに立っております。キリストの真理に生きようとしております。この道を行く限りは、サタンは何もすることができません。成功したと思った十字架も、キリストを殺したと思っていた十字架も、実はキリストの救いの計画の最終段階の完成でありました。私はサタンの企てなど恐れる必要はなく、ただイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従っていくのみでございます。この信仰は神の賜物として私たちに一人一人に与えられます。どうぞそのことを信仰の手を持って受け止めることができるようにしてください。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。